様、メリークリスマス。教会のチラシに大川先生が X の深い意味を味わうためにもぜひご来場くださいと書いておられましたので、気になっている方も何名かいらっしゃると思います。最初に X に関して短く説明させていただきたいと思います。クリスマスシーズンに街を歩いていた父親と息子がこんな会話をしていました。お父さん、どうしてクリスマスを X マスと書くの？お父さんが答えました。あのな、数学で未知数のことやわからないことを X と書くだろ。あれだよ、あれ、何のお祭りかわからないから X を使ってるんだよ。いえ、クリスマスはミスター X のお祭りではありません。 X 面の祭りでもありません。そもそもあれは X ではないんです。英語ではないんです。ギリシャ語なんです。ギリシャ語でキーというふうに呼びます。キーというのはキリストの頭文字であります。それでクリスマスを略してキーマスというふうに書いているわけであります。残念ながらクリスマスを X マスと読んでしまう人が多いせいか、クリスマスの主人公も多くの人にとってはミスター X となっている感じがします。今日はクリスマスの本当の主人公イエス・キリストのことをご一緒に考えていただければと思います。ところでクリスマスイブのイブも前夜祭という意味と思っていらっしゃる方がいらっしゃるのではないでしょうか。実はこのイブというのはイーブニングのイブでありまして、夜という意味であります。聖書の一日というのは日没から始まるんです。ですからクリスマスイブというのはクリスマスの夜そのものなんです。清しこの夜のこの夜なわけであります。さてクリスマスと聞いて皆様は何を想像されるでしょうか。クリスマスケーキでしょうか、サンタクロースでしょうか、クリスマスプレゼントでしょうか、それともあのチキンでしょうか。世界中でクリスマスがお祝いされていることを知っていても何をお祝いしているか知らないというのは残念なことであると思います。チャーリー・ブラウンのクリスマスというアニメをご存知でありましょうか。実はこのチャーリー・ブラウンのクリスマスのクライマックスは先ほど聖歌隊とともに歌った雨には栄えであります。チャーリー・ブラウンが、僕はクリスマスの意味がわからない、誰かクリスマスについてわかる人はいますか、と尋ねます。するとライナスが言います。もちろんさ、チャーリー・ブラウン、僕がクリスマスって何なのか話してあげるよ。彼は舞台の中央へ歩み寄り言います。 Light, please. 今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。ダビデの町とはイスラエルのベツレヘムのことであります。先ほど司会者の方にマタイによる福音書の2章1節から12節まで読んでいただきました。1節から3節までもう一度お読みします。新約聖書の2ページ上の段になります。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。博士たちはイスラエルの首都エルサレムにやってきて、当時イスラエルの国を支配していたヘロデ王にこのように言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王は生粋のユダヤ人ではありませんでした。ですから自分の地位を守るために何でもしていました。 ユダヤ人の関心を買うために神殿の拡張工事までしていたんです。しかしユダヤ人たちはそんなヘロデ王をユダヤ人の王としては認めていなかったんです。そんなヘロデ王は猜疑心の塊のようになってしまいます。自分の王位を脅かす者は自分の最愛の妻や息子でさえ殺害してしまうわけです。ローマ皇帝アウグストゥスもヘロデの子よりは豚の子の方が良いと言ったとされます。想像してみてください。そんなヘロデ王のところに博士たちがやってきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言ったんです。ヘロデ王がどれほどひどく動揺したか想像に難くありません。ヘロデ王は宗教指導者たちにユダヤ人の王がどこに生まれるかを調べさせました。すると彼らは言いました。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て我が民イスラエルの牧者となるであろう。実はヘロデ王はクーデターが起こった時に逃げることができるように逃亡用ルートを確保していました。その一つがヘロディウムという要塞都市でありました。これは人工の山なんです。ヘロデが作ったもので唯一自分の名前をつけたのがこのヘロディウムであります。このことだけでもこの場所がどれだけ彼にとって特別だったかが分かります。このヘロディウムはエルサレムから南に約12キロのところにありました。だいたいここから横浜カルバリーチャペルがある鴨居ぐらいまでの距離であります。そのヘロディウムとヘロデがいたエルサレムの間にあった町、それがベツレヘムだったんです。いざという時の自分の逃げ場、ヘロディウムからそのベツレヘムまではたったの4キロだったんです。ここからグランベリーパークぐらいの距離であります。ですからキリストがベツレヘムで生まれたと聞いたヘロデ王の心中は穏やかでなかったことは確かであります。エルサレムからベツレヘムまでもそんなに遠くありません。 Google によりますと歩いて2時間5分 8.8 キロの距離であります。ここから町田警察署ぐらいの距離であります。ヘロデ王にとってはいざという時の自分の逃げ場よりもベツレヘムは近いわけですから、行こうと思えば簡単に行ける距離だったんです。ベツレヘムはそんなに遠くはなかったんです。ヘロデ王は博士たちをベツレヘムへ送り出しました。しかし自らは行くことはありませんでした。ヘロデ王は行けなかったんではなく行かなかったんです。東方の博士たちもヘロデ王も時の権力者であり、いわゆるその時代の特権階級の人たちでした。しかし両者は明らかに対照的でした。ヘロデ王は自分の地位を守ることに必死でした。博士たちは自分の地位を投げ捨てるかのごとく赤子のイエス様の前にひれ伏し礼拝を捧げました。博士たちはメソポタミアからはるばる犠牲を払って赤子のイエス様を礼拝するためにやってきました。ヘロデ王はそんなに犠牲を払わなくても会いに行ける距離だったのにもかかわらず、しかも口では私も行って拝むからと博士たちに言っていたんですが、出会いしに行く気がそもそもなかったんだと思います。今晩皆様にお伝えしたいメッセージはこれであります。ベツレヘムはそんなに遠くない。ベツレヘムはそんなに遠くない。しばしばクリスマスの話がなされるときに伝えられていない大切なポイントがあります。それはベツレヘムは そんなに遠くないというメッセージであります。ヘロデ王は行こうと思えばすぐに行ける距離にいたんです。実は私たちも今博士たちのようにはるばるイスラエルまで行かなくてもイエス・キリストに出会うことができます。どこででしょうか。今この場所であります。聖書はこのように言います。主はご自分を呼ぶ人皆に誠をもって呼ぶすべての人に近くおられます。今ここでイエス・キリストを呼び求めるならばイエス・キリストに出会うことができます。誰でもイエス・キリストに出会うことができるように神の一人子イエス・キリストは人となってこの地に生まれてくださったんです。イエス・キリストはこの地に生まれこの世界に神の愛神の御国を表されました。イエス・キリストはこの世界の根本的な問題である罪から私たちを解放するために身代わりとなってあの十字架にかかり死に葬られよみがえられました。体についた汚れであるならば石鹸で洗えばきれいになると思います。しかし心についた汚れはどうしたらきれいになるんでしょうか。聖書は心についたその汚れを罪と呼んでおります。知り合いの牧師先生の娘さんが幼稚園生の時にこう言ったそうです。お母さん、体の汚れは石鹸で洗ったらきれいになれるけど、心の汚れはどうやったらきれいになれるの？そう言ってしくしく泣いていたそうであります。それでその牧師夫人はその娘さんにイエス様のことを話しました。イエス様はその心の汚れをきれいにしてくれるために生まれたんだよ。今誰でも悔い改めてイエス・キリストを信じるだけで全ての罪は許されます。自由にされ永遠の命を持つことができます。イエス・キリストを信じるならば天国への希望を持つことができます。それだけでなくインマヌエルと呼ばれるイエス・キリストがいつも共にいて私たちの人生を導いてくださいます。神様との関係が正され人生の意味を見出し本当の平安を得ることができます。イエス・キリストこそ神様からの最高のクリスマスプレゼントであります。聖書は言います。神はその一人子イエス・キリストを賜ったほどにこの世を私たちを愛してくださった。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。今から26年前1999年のクリスマスは私にとって忘れられないクリスマスです。その日私は中村さんという一人の教会員の方の葬儀をしました。私が牧師となって最初に執り行った葬儀でした。その日はクリスマスイブでしたので葬儀の時にクリスマスの賛美歌も歌いました。奥様はその数年後牧師になり今水戸の教会で牧会をされています。中村さんは重い病の中にありました。当時私は27歳で中村さんは59歳でした。でも私に対して年が若いからと軽んじることもなく熱心に教会に仕えてくださいました。天に召される直前最後の力を振り絞って中村さんは息子さんにこう書き残されました。息子よ、神は素晴らしい。息子よ、神へ行くこと、方法はママに聞け。死を前にしても不安や恐れに縛られることなく神は素晴らしいと言えたのは インマヌエルと呼ばれる神様が共におられ力を与えてくださったからだと思います。マイナスは必ずプラスになります。そんな中村さんの姿に会社の同僚の方が教会に来るようになりました。そしてご夫妻でイエス・キリストを信じ洗礼を受けられました。中村さんは最後の力を振り絞ってベツレームはそんなに遠くないというメッセージを残してくれました。そもそもヘロデ王もヘロデ王にキリストが生まれるのはベツレームですと教えた祭司長や学者たちも東方の博士たちと一緒に行ってもいいぐらいの距離なのにどうして行かなかったんでしょうか。それはヘロデ王も祭司長たちや律法学者たちもその必要を感じなかったからだと思います。しかし今晩皆様はこの教会に足を運んできてくださいました。ベツレームはそんなに遠くはないというこのメッセージを皆様も今感じておられるのではないでしょうか。スヌーピーのライナスはクリスマスが何なのか聖書の御言葉を引用しました。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れこの天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。これがクリスマスだよ、チャーリー・ブラウン。いかがでしょうか。ベツレヘムはそんなに遠くない。なぜなら神様が救いの御業を成し遂げてくださったからであります。私たちが求められていることはただ祈ることだけであります。イエス・キリストがすべてあの十字架で成し遂げてくださいましたから、私たちは今祈ることによって自分中心の世界を去って神中心の世界に入ることができます。祈ることによって不安の世界を去って神の不思議の世界に入ることができます。祈りによって問題ばかりの世界から神の奇跡の世界に入ることができます。私は38年前にイエス・キリストを信じる祈りをしました。そして38年前のクリスマス礼拝で洗礼を受けました。不安と恐れの中にいましたが信仰の一歩を踏み出しました。そしてベツレヘムはそんなに遠くないということを体験いたしました。羊飼いたちは言いました。さあベツレヘムに行って主が知らせてくださった出来事を見ようではないか。ベツレヘムに行った羊飼いたちはイエス・キリストに出会うことができました。ここから私たちのすべての希望と喜びは始まります。皆様もこのクリスマスイエス・キリストに出会い本当のクリスマスを体験することができますように。よろしければ今スクリーンに映りますお祈りをご一緒に声に出して読んでいただけないでしょうか。 ご一緒にお願いしたいと思います。はい、イエス様、私はあなたを必要としています。私の罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します。私は今心の扉を開き、私の罪からの救い主、人生の主としてあなたをお迎えいたします。私のすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださり感謝します。私の心の中心で私の人生を導いてください。あなたが望むようなものに私を変えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。祈ります。愛する天のお父様、このクリスマスイブ礼拝を感謝します。イエス様、あなたが人となってこの地に生まれてくださったことを感謝します。ベツレヘムは遠くありません。今この時この場所でベツレヘムに行った博士たちや羊飼いたちと同じように、一人でも多くの方がイエス・キリストに出会うことができますように。生ける神、主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。